はい、では Q&A のパート2です。
はい、よろしくお願いします。ですね、3月のセミナーの時の感想もいただいてまして、3月にセミナーに行った時に泉さんの生クリスタルボールを聞かせていただき感動しましたということですね。ありがとうございます。そこから毎日寝る時に子どもたちと一緒にクリスタルボールの音を聞いて、子どもたちが聞きたいということでリクエストで聞いてくださっているということです。でオラクルカードも購入してくださったということで、そこからいろいろね、シンクロとかでメッセージを受け取っているということなんですけれども、まあシンクロって大事ですよね。物事のこう見方とかっていうこととか、自分の意識にね、気づかせてくれるというのがシンクロして起こってくる出来事でもありますのでね。どうでしょう、山岡先生。
そうですね、この方の場合、その泉さんのオラクルカードを引いた時に虹のカードを引いたということで、ちょっと落ち込むような出来事が起きた時に引いてみたと。そしたらちょうどその日の午後、少し雨が降り、用事があったので外に出ると、なんと本物の虹が出ていましたということで、これもね、実は自分のその内面の変化の兆しと、あと天気の変化、これが見事にシンクロしているっていう証拠なんですね。このシンクロが起き始めている時っていうのが、宇宙のサインに従っているっていう時になりますので、願望実現のね、基本のステップでも、まずこうイメージ化をして、そのイメージがちゃんとできると、共振共鳴エネルギーが出てくる。そうするとシンクロニシティが起きて、さらに今度は実は実現意識になると、セレンディピティと広がっているっていうふうにお伝えを、前回のリアルセミナーでもお伝えしましたけれども、まさにその状況をこのような形で体現されているということになりますので、いろんなことがね、シンクロがどんどんどんどん起きてくると、シンクロニシティが起きているときが、もううまくいってるというよりか、あ、間違いないっていうふうに思ってもらって、逆にシンクロニシティがなんか起きないな、うまく自力だけで努力してるな、うまくタイミング合わないなと思ってるときには、どこか、やり方が違っている、あるいはそれに望んでいる観念にどこかブレーキが実は含まれているというふうに思ってもらってもいいんじゃないかなと思いますね。
はい。このままね、どんどん広げていただきたいですね。
はい。
そして、別の方なんですけれども、毎日毎晩毎朝、香りのワーク、そして願望実現メビウス美容ピンクのプルプルイメージですね、これを続けてるんですけれども、なんだかやる気の糸が切れそうになってきました。ちょっと疲れてきたような気がします。で、休んじゃおうかなと思う日もありますが、それは良いことでしょうか、それとも最低限やっておいた方がいいということがあるんでしょうか、よろしくお願いしますということで。
そうですね、最低限やっておいたらいいっていうのは、これは気持ち、マインドセットの持ち方っていうことになります。要は今は何をしているかっていうのをしっかり自分が分かっているっていうことで、今はこの段階では快脳回路、不安回路から快脳回路に切り替えていく時期、そして頭で思うことと心のワクワク感、感情と体の体感がちゃんとつながっている願望実現回路って言いましたけれども、そのために脳と心と体がつながっているっていうエネルギーラインを作っている時なので、まずそれが一番分かっていれば OK っていうところになります。そして疲れたなと思った時には、無理してそのワークを続けようと思わずに、それは今言ったことはワークだけではなくて、日常の何気ないことでもできます。快脳回路に浸ろうと思った時には、自分の好きなことをちょっとやってみる。手を止めて、仕事の手を止めたりとかですね。ちょっとあれこれ考えるのをやめて、例えば自分の大好きなケーキでもいいですし、なんか飲み物でもいいですし、それを買ってきて、それを本当に味わいながら飲んでみる。うわ、なんと美味しいんだろうっていうことを、自分の体が喜ぶこと、自分の心が喜ぶこと、そして脳が喜ぶことを許す時間をちゃんと作っていく。そうすると、それだけでもちゃんと快脳回路は、育っていきますので、そんな風にもっとね、お気楽に構えておいてもらったらいいんじゃないかなと思いますので、そしてある時にね、なんだか、自分今ネガティブに入ってたなとかね、あ、ちょっと疲れてる自分がいるな、なんて客観的な自分が見れるようになってきますので、そうなってくると意識が1つ、2つ、3つぐらい上に上がってきますので、そんな風に捉えてもらえばいいかなと思います。
はい。そして、自分自身のですね、マインドセットっていうこととも関係してくると思うんですけれども、こんなご質問もいただいてます。今自分は試されてるなと思う毎日です。実家の家業のジムをやっているのですが、ということで、そこでですね、認知症気味のお母さんが、 まあ、なんか暇つぶしをしに来るという感覚みたいなんですけれども、おしゃべりをしに来たりですね、何回も同じことを聞いたりと、なかなか自分の仕事がはかどらない状況になってしまっている。そして、こんな状況で自分も、そしてお母さんも、まあ、周波数を高めて幸せに行っていきたいんですけれど、なんだか自分のこう我が道を行くという感じのお母さんに対して、自分が疲れちゃって空回りしているような気がします。これをどう打開していけばいいんでしょうかということです。
そうですね。泉さんはどう思いますか？
そうですね、お母さんに、まあ、囚われている自分というのも自分でこう客観視、まあ、自分でよく分かってらっしゃると思うんですけど、周波数を高めて、そして自分が幸せであるという状態に、まあ、とことん専念するっていうことでしょうかね。
そうですね。
状況に関わらずですね。
自分がやりたいことをちゃんとやってくるってことですね。この方の場合は、我が道を行く母っていうのがずっと昔からパターンとしてあるっていう、で、そのお母さんに振り回されてる自分っていうセルフイメージを母子共に一緒に自分が思い描いてるってところはありますね。ですね、大事なのは、お母さんに合わせるんじゃなくて、自分がやりたいことを、そして集中するべきことをしっかりやっていると。そうすると逆にお母さんの方もだんだんだんだんもうちょっかい出さなくなったりとか、邪魔したりとかしなくなったりしますので、そのためにはまずは自分のスタンスを確立させてみるっていうことからやってみてもらえばいいかなと思いますね。
で、具体的に言うと、もう全く今までやらなかった行動とかタブーと思っていることをやるっていう感じでしょうかね。
ほう、例えば。
なんかお母さんに対して多分文句を言うとか、怒って自分が出ていくとか、なんかそういうことないんじゃないかなふと思ったんですよね。
そうですね。そして同じこの方が翌日にまた質問が来てますね。昨日は母の件でネガティブな質問を送ってしまったのですが、今日仕事から帰って、マンスリー動画の脳と心、機能と意識のマインドセットを見直してみると答えが見つかったような気がしました。自分なりにこうやってみたらいいのではないかという発想もあり、どんどん元気が出てきました。私は母に振り回されたりしていない。自分で世界を作り上げていると。地に足をつけて毎日過ごしていきます。ありがとうございました。っていうことなんですけれども、
よ
これ
かった
も
ですね。
本当にね、本当にこの方もね、質問を送りましたと。で、送って、翌日になるとなんだか自分でも答えが分かってしまうっていうことがここに書かれてるんですけれども、これがすごく質問することの大きな意味ですね。質問して私たちは答えを待つんではなくて、質問をするという行為、しかもそれが何気なく思うだけでなくて、このように文章にして出してくるということをするだけで、実はその問題が解決した未来ともつながっていくわけですね。初めはプロアウェイカーからのアドバイスを聞いて、あ、わかりました、そうやってみるっていうパターンもありますけれども、そうじゃなくて、そのアクションをすることで自分の未来へと、解決する未来へと切り替わるってことになります。結果、もう自分で分かってくるようになるので、これもね、これね、月に1回の Q&A だけではなくてですね、普段から LINE アットでもそう思ったら質問をまとめて書いてもらうと。そうすると自動的にちゃんと自分で答えが見つかるっていう回路もできてくると思いますので、そんな風に LINE アットも使ってもらえばいいんじゃないかなと思います。
はい、どんどん質問をね、していただきたいと思います。
では次の方ですね。望む状態をイメージすると現実がその方向に向かい始めるという体験をここ最近何度かしました。仕事柄1日の目標設定を何時までにいくらなどのようにある程度のラインで達成度合いを確認していきます。うまくいってる時はワクワクしてもっといい結果が出るのはそういうことなんだなと思えるようになりました。逆にうまくいっていない時、この時にワークでやっているワクワクした状態を思い出して、実際車の中で一人でニヤニヤしたりしています。すると最終的にはほぼ望んだ結果が得られるようになってきました。すごいですね。悪くても自分が設定した最低限のラインを達成するということになってきたということですね。それまでは思ったようにならないと焦りや不安でうまくいかないこともありましたが、最近ではなんとかなるとフラットな意識を保ちつつワクワクするようにしています。素晴らしい。コツが分かってらっしゃるんですね。で、これを安定してできるようにワークを続けていきますということですね。どうでしょうね、泉さんね。
そうですね。回路がもうできているっていうこと
そう
で
です す
ね。で
ね。
きていることの、まあ、実例というか、こんな風な状況ですよといういいなんかこう体験談ですよね。そしてもう一つが、うまくいってない時にじゃあどうしたらいいかっていう答えをもうこの方は 一つ二つ見つけてらっしゃるってことですね。
そうですね。
何のワークをすれば自分がポジティブな状態とかワクワクになるのかっていう、
アウェイクしてきましたよね。
そうですね、うん、レシピをもう持っているという、
うん、なんで本当にね、たくさんのワークを身につけるんじゃなくて、まず自分にとってね、あの焦りや不安でうまくいかないときにはどういうふうにしたらいいかっていうのもちゃんとマスターされてきたっていうことですね。
なので動画もね、たくさんありますけど、そのどれから見ていったらいいかっていうときに、どれを使えるかっていう視点でもう一回動画の、まあ、ワーク術例とかね、うん、そういったことを見ていただけるといいんじゃないかなと思います、
う
ん、
そしてあと現状でね、自分がこういうことで困ってるとか、こういうところを何とかしたいっていう課題があれば、そういう時にはどの動画がいいですかっていう質問をくれれば、私たちがチョイスして、じゃ その場合でしたらイメージワークの4番とかエネルギーワークの5番がいいですよっていう形でお答えしますので、そんな風にね、 LINE アットを使ってもらってもいいかなと思います。
そうですね、うん、そしてもう一つこの方でいいなと思う場所がありまして、こうある程度の LINE で達成度合いを自分で確認していきますっていう自分の目安、物差しをちゃんと持っているということと、一度その願望実現として状況設定をしたら、その後も手放しちゃうということですね。
あと、じゃあこの方の悩みね、今の悩みはワークをやる一人の空間をどう作るか、作れなかった時には通勤などの時間を使ってワークができるかなのです、ヒントを教えてくださいっていうことですけれども、これは私はよくね、妄想空間で、やはり通勤中の電車の中とかでも時間を決めておくんですね。で、もう電車に乗ったらどんなに満員でも自分はスーッとなんだか空の上に体が登っていって、自分の脳の中では快適な状態が、風が吹くようになって、そしてそこからその一日をイメージしてみるというですね、これも一つのルーチンワークなんですね。ですので大事なのは、どんな空間を、確かに物理的な空間があるには越したことないですけれども、物理的な、落ち着く空間があったからといって集中できるかっていうのも実はまた別物になります。ですので、どんな場所でも大事なのは短時間でできるようにしていく、そういうことを一つの基準と思って、ですのでイメージワークは3分でやりましょう、3分で十分と言ってるのは、そういう意味合いもあるんですね。もちろん中にはどっぷりと今日は深くイメージに浸りたいという方は、3分どころじゃなくて10分でも20分でも30分でも、私なんか時は妄想に入ると1時間ぐらい立ちっぱなしでフラフラしている時もありますけれども、そんな風にして、これも自分のラインを作ってもらえばいいかなと思いますので、初めはいつでもどこでも3分間集中できるところがあれば OK じゃないかなと思います。
はい、では次の質問です。望む未来を意識するのは各ワークをするときだけか、それとも常時意識している方が良いか、どちらでしょうか。で、実際この方の望む未来としてっていうイメージの内容なんですけど、仕事がどんどん来るようにというふうに思っています。で、仕事の依頼とか電話とかメールとか、そういうものがですね、来ないかなと思って待っていたりすると大概入ってこないと。でも何にも意識していない時に電話がかかってきたりとか、仕事の依頼が来たりとか、そんな風にこう入ってくるんだけれども、この意識の仕方ですね、している時がいいのか、それとも意識を外している方がいいのか、ただ自分自身は意識をしない方がいいように思っていますと。そんで意識をね、していないと何も来なくなるんじゃないか、仕事が来なくなるんじゃないか、そんな不安感もあったりしますと。どうしたらいいでしょうかということです。
はい、結論から言うと、意識をするのはワークの時だけです。ワークの時に完全になりきって、そして脳と心が統合して、そしてイメージからの共振共鳴エネルギーをバーンと潜在意識も情報空間にも飛ばしたならば、あとは忘れてください。そうすることによって、しかるべきタイミングで宇宙が完璧なタイミングでいろんなサインや直感をよこしてきます。あとはそれに従ってワクワクが一番のサインになりますので、行動していく。で、それをやっていると、おのずと現実はそちらの方向になっていきます。途中で、あれこれ考えたり、意識したり、どうかな、どうだろうかな、と心配すると、やはりその状況が実現化してしまいますので、その流れを止めてしまうことにもなりかねません。大事なのは、ちゃんと意識すれば、あとは宇宙にお任せ。そして、それが様々な直感やサインに来るので、それをただ、ある意味ワクワク淡々とやってみてください。このルーチンの繰り返しなんですね。それをやっていると、気づけばだんだんだんだん物事が、願望が実現するのが、どんどんどんどんテンポが良くなっていくとなりますので、どうか自分の意識と、 そして脳と心と体と、それにリンクする宇宙の変化っていうものを信頼してみてください。以上です。
そうですね、状況として周波数が下がっているっていう状態を自分で途中途中作り出してるってことですよね。
そうです、そうです。
このどうかな、不安でなんかこう来ないかもしれないなみたいな状況になってるときは周波数が下がっている時でもありますしね、不安回路に切り替わっている時でもありますよね。
よくね、昔チャネリングでバシャールがメッセージを送ってましたけれども、それはね、レストランに行って自分の好きなものを注文しますね。で、注文したならば、あとはもうその料理が来るのをワクワク会話を楽しみながら、少しお酒でも飲みながら待っててください。そしたら一番いいタイミングでその料理がやってきますからと。ところが、本当に注文したものが来るかしら、どうかしらとそわそわして心配になってやると、作ってる途中に自分の意識が入ってきて、結局それでは自分が思ったものが届かなかったりすることもあるということです。ですので、どうぞ宇宙という最高のレストランを信頼して、しっかりとオーダーしたならば、あとはお任せ。こんな風に捉えてもらえばいいかなと思います。
わかりやすいですね。では、今度は活用された報告なんですけれど、山岡先生、高子さん、こんにちは。DNA チューナー活用の報告です。
うん、
指などにタコや魚の目ができたとき、その患部に DNA チューナーを鳴らしながら持ち手の部分、柄の先の部分ですね、そちらを当てるとということで、なんと1週間経たないうちに跡形もなくなりましたということで、こちら写真もね、実は送っていただいていて見たんですけど、びっくりですね。
素晴らしいですね。もう早速活用してもらって本当嬉しいですよね、はい。うん、DNA チューナーっていうのは、はい、壊れた、損傷した DNA を修復すると言われている 528Hz の周波数を出す音叉なんですけれども、これはね、単にこう鳴らして響かせるだけでもとっても気持ちがいいんですけれども、実際にそのエネルギーそのものをより、まあ、今回ねタコですね、やってみたならば、そこに自分の指に出たタコですね、魚の目にやってみたならば、そこのどんどんどんどんみるみる3日ぐらいで柔らかくなったっていうことですね。これは直接音を響かせるっていうのと、もう一つがそのチューナーの柄の部分をですね、それ当てるんですね。そうするとダイレクトに振動そのものが伝わっていきますので、その結果、タコが3日ぐらいで亡くなってしまったって、1週間ですかね、亡くなってしまったっていうのは本当に素晴らしい実例じゃないかなと思いますね。
ね、ぜひ皆さんもこう活用していただいて、音を響かせてみるっていうこともまたやっていただきたいなと思います。
実際にね、 528Hz の音叉の音を鳴らしてみますね。こんな感じです。はい、いかがでしょうか。この響きが、様々なね、DNA の修復ですとか、そういったものに、まあ、有効だとされているもので、今度ね、4月の28日も行いますし、先月大阪でも行いました、周波数チューナーのね、セミナー、様々なチューナーの使い方をお伝えしますので、ぜひね、まだ若干席も残ってますし、お越しいただければ、様々なチューナーの使い方と、および自分自身の倍音発声の仕方、これも習うことができますので、今度は自分の声そのもので倍音を出していくという、そういうワークもお伝えしたいと思います。ちなみにこの 528Hz ですけれども、このような音ですけれども、そこに自分の声をハーモニックということで、というふうに被せていきます。それをやるときに、バックボーンとして倍音のフィールドを泉さんのクリスタルボール演奏でその空間を作ってもらって、その空間の中で発生すると、本当にもう皆さん短時間でですね、大阪の時もそうでしたけれども、見事な倍音が出てくるようになりますので、そんなような技術になりますので、ご興味ある方、ぜひですね、ご参加していただければいいかなと思いますね。
そして、この方も報告ということで来てますけれども、この方はですね、今まで、近くだったけれど全く行かなかった神社仏閣に足を運んでみたとき、天の木地の木ということでですね、そのトーラスワークを行ったんですけれど、とても心地よい感じがしました。気のせいかもしれないですが、 その後ですね、気を使ったワークをした時に手の中にちっちゃな竜が回っているような不思議な気がしました。先生方、気を使っている時そんなことってありますか、という、まあ、嬉しい、なんかこう体感のね、ワクワクするようなご報告ですけれども。
そうですね、本当にこの神社仏閣に行きますと、いわゆるパワースポットっていうのは、目には見えない気やプラーナのエネルギーが本当にたっぷりと注がれているんですよね。そこでワークを行うことによって、自分の体の中で、自分の細胞で、あ、これがエネルギーなんだっていうことを感じることができるようになります。そうすること、今までどうしてもね、本を読んだりとか、あるいは画面を通してとか、研修の場でもいいんですけども、やっぱり自然のエネルギーっていうのはもう、形態が違いますので、そこで一度でも、あ、これが天の木のエネルギーなんだ、これが地の木から本当に足元からドズズズと上がってくるんだっていうのを体感で覚えると、その後それを今度は自分の部屋でいてもイメージで再現するときにとってもしやすくなります。その時にもこの方が体験されたように、木を使っている時に竜が回っているって感覚があるってありますけれども、これなんかもその中の一つですね。竜が自ら自分のエネルギーとなって一緒に天に駆け回っていったり、自分の手の中で動いたり、木のボールを使いますけど、その中で竜がね、ぐるぐるぐるぐる高速回転をしたりとか、様々なエネルギーを感覚的に、これメタファーって言いますけれども、そのような、例えですけれどもね、実際のエネルギーをそんな風に感じてみるって経験、私たちもすごくいいですし、そこに光ですとかね、稲妻ですとか、何とも言えないその自分ならではのメタハワーを使っていくっていうね、これが上達のコツじゃないかなと思いますし、泉さんもこういう経験はかなり豊富にお持ちじゃないかなと思いますが、いかがですか？
そうですね、またね、これ面白いのが、神社ごとというのも変ですね。行く場所によってね、竜を感じる時もあれば、また違うエネルギーを感じることもあるっていうのも、また楽しみ方の一つじゃないかなと思います。
そうですね、今度ね、
うん、
6月は夏至の時タイミングでね、出雲に行きまして、まあ、これはプロコースの方たちと一緒に行きますけれども、出雲のね、出雲大社を筆頭とした様々な神社ですとか、パワースポットを巡ってきます。で、そういうところに行くと何がわかるかというと、一つ一つの神社ごとのエネルギーの違いをダイレクトで感じることができますので、結果様々な違う種類のエネルギーに敏感になってこれると。そして今度はそれを思い出すことによって、どんな場所でもそのエネルギーを再現してアクセスする、つながることができる、そして使うこともできるということになりますし、プロの方以外でもね、その時は遠隔でエネルギーをさまざまな神社から2日間に分けてお送りしますので、あ、なんだかさっきと今回は違うとか、3番目のエネルギーはとってもしっくりきたとかですね、5番目は強かったとかっていうふうな違いを感じてもらえるんじゃないかなと思ってますけどね。どうですかね、泉さんね。
そうですね、楽しんでいただければと思いますし、まあ、エジプトのね、エジプトからの各神殿のエネルギーの遠隔っていう時もそうでしたけど、まあ本当にね、違うんですよね。で、ここにどんどん気づいてこられてるんだなっていうのがすごく新鮮で、
すごいですね、本当にね、なんかよくね、神社とかパワースポット行くと御利益だけ求めていく人って多いんですけれども、そういう人って実はエネルギー入らないんですよね。
そうですね、実際、まあ、願い事をしに行くっていう場所ではないんですよね。
そうです、本当に心身ともに謙虚な気持ちで伺って、そこに流れているエネルギーに自らを合わさせていただくという形の気持ちを持つことが大事でね、その辺なんかも今後はね、いろいろこのアベカプロジェクトでもお伝えしていきたいなと思いますね。
まあ、共振共鳴という言葉が私にとってはぴったりくるんですけれどもね。
そうですね、
なんかエネルギーをもらってくるっていうのはちょっとまたね、違ってくるかなと思いますが、またそのあたりの話も、その、まあ、夏至の頃に向けてのね、エネルギーのあたりでいろいろお伝えをしていけるかなと思ってます。
そうですね、特にこの第2クール以降はね、かなりエネルギーワークに今度は力を入れてやっていきますので、さまざまなエネルギーの違い、気の違いっていうのを皆さん誰もがね、ちゃんと違いが分かって使えるように、そんな風にしていくのが第2クールになりますので、ぜひね、楽しみにしていただければいいかなと思います。
はい、それからですね、次の方ですけれども、個人的に LINE で、まあ、LINE アットで何度か質問させていただいて、許すということ、このことについての回答が何度か返ってきまして、そして それがどうして、まあ、大事なのかということ、そこがやっと理解できました。そして今後はいろんなことを許してみようと思いますっていうことなんですけれども、まあ、この方実際私も何度かお答えをさせていただいたんですけど、許すってね、イメージワークの中のステップとしても許すっていうことが大事っていうのがありますけど、許すにもまあいろんな意味があるんですけど、まあ往々にしてですね、日常生活でこうなりたいとかこうやっていきたいとかって思っても許せないことがあるっていう状況は、気がかり、気になっている、ずっと気がかりを残しているっていうことで、エネルギーをそこに浪費してしまうとか消費してしまっている状態になるんですよね。自分のエネルギーが 100% 元気であっても、そのうちの、まあ、数パーセントだったり、ひどい時に半分以上そのことが気になって持っていかれちゃってる、そこをこう自分で気づいてないっていうことが多いので、許すっていうことって大事なんですよっていうのはそこにあると思うんですね。私はその話をお伝えしたっていうことになります。
その通りですね。もう許す、自他ともに許していくというですね、そういうスタンスを持つことによって、どんどんどんどん意識の周波数も上がっていきますんで、これもね、頭で理解するだけでなくて、いろんなものに対してね、許してみようと思いますって書かれてます通りだと思いますので、自分の中でいろんな感情が来たら、相手を許すんじゃなくて、そんな感情が湧き上がってくる自分を許すっていうふうに、自他ともに許す、内側も外側もリンクしてるって、そんな気持ちでね、許しっていうものをワークとしても身につけていってもらったらいいかなと思います。
まあ、この辺はね、ケースバイケースあるので、また LINE アットで、個人的にですね、その都度その都度を聞いていただいたらいいかなと思います。そして、次の方なんですけど、具体的にどの順番でどのワークをしていけばよいかっていうのを知りたいですということです。
はい、これについてはですね、まずは最初の段階で今お伝えしているのは本当に基礎です。何度も言いますけれども、皆さんが普段ほとんど使っている不安回路、この不安回路から快脳回路に切り替えるためには、快脳回路そのものが初めはちっちゃくてもいいので確実に作っていく必要があります。ですので、今はまず快脳回路にして、どんな状況でもポジティブに切り替えられる自分になる、もしくはそこまでいかなくても、今自分はネガティブだということに客観的に気づけるようになる、その回路を作るのがまずファーストステップ。そして脳と心と体を結びつけていって、願望実現が思っただけでなくて、心もワクワクして体もウキウキするような、そのような回路を作っていくっていうところになります。そしてこれができた後で、次に今度は個別に変わってくるんですね、カリキュラムがね。でこの方の質問でも、その後個別のカリキュラムなどがあればありがたいですっていうことになりまして、もちろんこれに関しましては第2クール以降ですね、一人一人に対して、じゃあ次にはこういう方向に進んでみましょう、これをやってみましょうって言いますけれども、一番大切なのは、今自分がどういうふうにワークをやってて、次にはこんなふうなことにやってみたいんですけれども、どうすればいいですかっていうご質問をいただくのが一番早いです。 LINE アットの質問を見てても、多い方はどんどんどんどん質問来てくれて、それに対してどんどんどんどん私たちもお答えして、どんどんどんどんその方自身が成長していっているっていうのがよくわかりますので、ですので、まずは方向性を決めたならば、これはあくまで ご自分がどうなりたいかということです。ただ、一つの方向性として、大きな区切りとしてあるのが、初めの3ヶ月間というのはですね、このバディコースは、日常生活でのマイナス面がなくなり、毎日生きるのが楽になってくる、楽しくなってくるっていうのをファーストステップにしてますので、まずはこれですね。で次に6ヶ月目ぐらいになると、自分の本当にやりたいことが分かってきます。そして、だんだんだんだん思ったことや願い、夢が叶い始めてくるっていうのを経験するのが6ヶ月目ですね。そして、様々なケースバイケースのワークを続けているうちに、12ヶ月経つ頃にはあらゆる人間関係が良くなってきて、周りの人の夢も叶い始める。自分だけじゃないんですね。周りの人もハッピーになるっていうエネルギーを出すことができるから。そして結果、お金や仕事、人間関係、恋愛や家族関係、健康面でも、目に見える大きな変化を得ることができますと、こういうふうに歌ってますけれども、本当にね、このステップをやっていくときに大事なのが、やはり、基礎をちゃんと作っておくことが大事で、これが私が今まで20年以上10万人以上やってきて思ったのが、やっぱり基礎ができてない人、途中でブレてしまいますし、回路ができる前に諦めてしまうので、ですので、まずはその段階だということをもう一度認識していただいて、その後は個別のカリキュラム、その時に一番大事なのが、 あなたが何をしたいのか、それをまずはリクエストをください。それに対していくらでも提供するワークはありますので、そんな形でね、捉えてもらえばいいかなと思います。
はい、じゃあ最後にちょっと、このパートで最後になりますけど、グラウンディングということ、これも重要なのでね、この質問を、まあ、お答えいただきたいなと思うんですけど、グラウンディングのやり方を具体的に教えてください。どんな困難なことが起きても動じない自分でいたいです。そういうふうになるにはどうしたらいいでしょうかということです。
まずはね、一つがマインドセットということと、もう一つがエネルギーのセットというところになりますね。マインドセットっていうのも何度もお伝えしてますけれども、何が起きても大丈夫。そして、右脳を開く、イメージパワーを開くときの3つのステップ、リラックス、集中、そしてイメージ化と言ってますけれども、いきなりイメージするんではなくて、まずはリラックス、そして前回の3月のリアルセミナーでもお伝えした通り、究極のリラックスをまずは持つということが大事です。そのためには2つの視点を使いましょうという話をしました。1つが魂視点、もう1つが今ここ視点ですね。魂から見ると極端な話、長生きするかどうかはあまり問題ではなくて、本当に自分がやりたいことをやっているかどうかがとっても重要なポイントになります。なぜならばやりたいことがあるから生まれてきているからなんですね。そしてそれを自分でなんとなく分かっていくだけでもいいんですけれども、それを続けていってくると、グランディングしようという意識を持つことなく、グランディングすなわちこれは地球にしっかりアースするという生き方ができるようになります。この地球に生まれてきた目的は何なんだろうか、それは一番自分がワクワクときめくことをやりきれば、それだけで十分だっていうことになりますので、それをやっていると、グランディングしてるからどうかなっていう気持ちさえ起きてこなくなります。まずそれがマインドから見るグランディングですね。もう一つが体の中のエネルギーから見るグランディングっていうのは、しっかりと地に足をつけるということで、これこそトーラスワークってことになります。頭で思い描いたエネルギー、それをハートに下ろしていきます。ときめいたりワクワクすると、そのエネルギーはあなたにとって本物です。それを下丹田、おへその下に下ろして、そこからさらに足元へ行き、さらにそこからしっかりと大地が根を生やすように、地球全体、さらには地球の中心にまでそのエネルギーが届き、広がっていく。このエネルギーワークをイメージワークと一緒に行うことで、気づいたら揺るぎない、しっかりとした地に足をつけている自分ができるようになります。マインドとエネルギー、この2つの方向からグランディングをぜひやってみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。